西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。本当にどこまで続くこの暑さ、でも少しずつかななんて思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。お月見は楽しまれましたか？さあ、奇数月の第3金曜日は民族学研究者の西尾よしみさんに担当していただいています。西尾先生にはね、西宮の祭りや地域の年中行事をご紹介していただいてるんですが、今週も西尾先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今日のテーマは、はい、秋祭り、
はい、
まだ暑い
さあ、秋とは言いづらい、
この時期夏祭りちゃうまだ、はいはい、みたいな感じですが、
そうですね。
さあ、今日のテーマは、はい、西宮の民族行事秋祭り、祭り、祭れば、祭る時という、なんか、三段活用、はい。
三段活用です。まさに。
ユニークなタイトルなんですが、はいはい、これ、それぞれ漢字で、はい、確認していただいた方には、はい、最初の祭りは、いわゆるお祭り、は
い。いわゆるお祭りですね。
はい。で、その次が、示す辺に、はい、という、
己というか、神社祭祀の死の字なんですけども、これね、どっちかというと神社ではなくて、はい、仏さんのお祭りとか。
ああ、なるほど。
だから、お地蔵さんとかをお祭りするときに、はい、この字を使うんですね。うん、
なるほど、はい。最初の祭りっていうのは、
神さんごと。
神様。はい。はあ、そして最後が、祭るときは、ひらかなでございます。
は
い
は
い、
これは、周りの人たちも含めてみんなで楽しむ祭りという意味で、漢字を当てずに宗教とか関係なしで皆が楽しむので、はい、ひらがなにしました。
なるほど、はい、
一応こだわって
そういうことなんです。ちゃんと分けられている、はい、ということなんですが、はい、今日はじゃあその中でも最初の祭りの方ですか？は
い、そうですね、神様に関わるお祭りについて中心で、はい、お話をしようと思います。
はい、
で、祭りそのものはですね、いつでもできるわけではなくて、やっぱり理由があって祭りをするんですね。
うん、
で、その今では有名な祇園祭りにしても、やはり一番最初の時にですね、すごい流行り病があって、うん、その流行り病を収めようと思って始めた神様に対するご祈願とかが、定例の臨時の祭りやったんがね、定例の祭りとなって発展してい、はい、いってるわけですね。ですから祭りの最初っていうのは何か天変地異、その時の時代の人がよう分かれへん、もうどないしたらええんか分かれへんような状況の時に、とにかく何かにすがる、
はい、
で、神様にお願いをする、お願いするのにお供え物をする、で、唱え事をするっていう祭りのベースの形をしていくと。で、それがうまいこといけばですね、次また同じようなことが起きた時にまたやるわけです。
は
い、だから臨時のその時限りの臨時の祭りが、次また効果を期待して、
うん、
だんだん定例化していくと。
はあ、
なので、世の中どないなってるんか分からない。特に古代とか昔はですね、病気とかが流行った時に、今のような近代医術とか医療であるとかいうのが分かりませんから、衛生関連とかも全然違いますので、バタバタと人が死んでいく時にさあどうするんだって、これはどっかの神様が怒っているんではないかというので、その神様に対してお怒りをお鎮めくださいとか、もしくは、京都の祇園さんやったら、八坂神社っていうのは、その疫病を流行らす、人たち、悪い、鬼というか、まあ、霊的な存在を司る神様なので、うん、だから、古文なので、古文を沈めてください。
と、親分に頼むわけですか。
そうそうそう。
なるほど、
はいはい、でそうやって要するにこれをこういうふうに沈めてくれたら、うん、次はこんなお祭りをします、だ子供たちで相撲を取ります、うん、でお供え物をしますって言って順番にこう約束をしていって、うん、で神様にお願いするわけですね。
結構じゃあそういう駆け引きもあったり
とか、まあ、駆け引きというかとにかくお願いをしていくわけですね。
ね、
はい、でそれでだんだんこう定例化していったり、うん、出し物としてみんなも含めて楽しめるような神様に対してお願いするとともに、それを支える人たちも楽しめるようなものっていうのがだんだん発達をしていくわけですね。でその一つが、今この秋祭りによく引き出されます、まあ、だんじりとか、はい、いろんな引き山とか屋台とかいろんな名所があります、ユネスコの登録をされているもの、ありますのでね、日本国中にもさまざまな形の、はい、そうした出し物があるんですけれども、そうしたものっていうのはやっぱりだんだん定例化して、地域の皆さんで、楽しくっていう部分も含めてですね、形作っていった地域の団結力の、まあ、言ってみたら結晶みたいなものであったりだとか、地域の人たちが経済力をちょっとこう誇らしげにするので、うん、派手なものを作ったりだとか、うん、で子どもたちにそこで芝居をさせたり、滋賀県の長浜なんかは、こう舞台になるんですね、だんじりが。あんまり装飾がなくて、広い板を渡して広い舞台にして、そこで歌舞伎の真似事をさせたりしたりだとか、そういろんなパターンが出てきます。
へえ、いろいろとこう、はい、ショーアップしたものを見せていただけたりとか、
は
いはいはい、
はあ、はい、ね、これはあくまでね、人が楽しむ部分というか、はい、神様に大変こういうね楽しいもの、美しいものを見ていただくためにまずするわけですね。うん、なのでそこで人も楽しむわけです。
はい、
なんかまずは神様に向けて。で、やって周りのみんな氏子さんたちも楽しむという形で、だから祭りというのは本来神様に対してお願いをするわけですから、神様がそれを聞き入れてですね、みこしにお出ましになって、社殿からお出ましになって、うん、まあ、みこしに乗って、で、ね、氏子の、自分の氏子の住んでいるところをみこしでぐーっと回って、確認していてください。氏子たちは元気で暮らしとるか、米はちゃんと取れとるか、みたいな形で、神様が回っていくんですね。うん、で、その時に、神様の行かれる道を、まあ、お祓いをして、要するに清めて回ったりだとか、神様が今来てらっしゃいますよっていうことを、まあ、地域の方に分かってもらうようにですね、囃子立てて賑やかにすることで、さあ神様来てはりますよっていうふうに、お知らせしたりだとか、いうような形で、うん、まあ、そういうふうについて歩いてるのが、だんじりなんです。
つまり全然だから意味が違うんですね、
はい、みこしとだんじりは別物なんです。
いわゆるおみこしというのは神様が、はい、乗られる、
はい
はい、
で、だんじりは人が、引っ張る乗る、まあ、いろいろですけども、ものなんですね。はい、なので、まあ、世の中ね、いろんな映像が流れてますんで、みこしを担ぐ棒にですね、乗っかって、やる方もあるんですけども、あ、神様が乗るもんなんですね。なので、人様乗ったらあかんのですよ。
はい。
で、なので、みこしに担がれるっていうのは言ってみたら騙されるという、したあかんことをしてるから。
なるほど。は
い、という、
そういう語源、ま
あ、元が、考え方が。で、だんじりの方は、いいんです。みんなが楽しむものなので、
うん。
で、みんなが楽しんでるところを神様に見てもらうものなので、
はい、
思いっきり楽しんだらいいと思う。
ね、屋根の上に乗ってね、大工方なんても、はい、まあ、すごいですし、
は
い。
そうですね。毎年 ね、テレビでね、岸和田走り反応をね、よく見ます。で、大工方って言って、屋根の上に乗ってね、
はい、
で、ちょっとこっちに寄れとか、あっちに寄れとか、スピード出せとか言ってね、差配をしはるんですけども。
あれもただ踊ってるだけじゃなくて。
ちゃいます。
司令官なんですか？
そうですよ。
なるほど、
はいはい。
そういうことなんですね。はい、
人たちが、やっぱりね、まあ、今年なんか、それを思いながらテレビ見てもらうといいんですけど、
う
ん、ちゃんとね、うちわとか、采配を持ってですね、
うん、
振る格好をね、ちゃんと下の人が見てるんですよ。
はい、
で、だから高いとこから見る方が、見通しが効くでしょ。う
ん、なるほど。
で、それで、もうちょっとこっちに寄れとか、っていうのをね、ちゃんとスピード出しすぎやとかね、いうのはもう走れとかね、気合いでとかいうのを上でやってはるんですよ。
気合いでとか か言われてももう坂道ありいろいろありでもう引っ張る方とか押す方は大変と思いますけどね。
はいはい、と思いますけどね。はい、あのちゃんとやっぱり、ね、あれ役なんですね。単に上でね、あの踊ってはる、まあの地域によったら、はい、あの、日本舞踊のようなしなやかなこう、うん、手振りのとこもあるんですよ。
はい、はい、西宮でもありますね、あの歌舞伎の熊取りなんかをした方が、
はいはいはい、で、まあ、はい、あれはまあ最近かなですけど、ね、あのそういうところもありますのでね、みんながみんなあの全部やってると思わないところもあると思うんですけども、まあ地域によってそれぞれ工夫を凝らしてですね、やるんですね。だからそういう、ところ、あの非常に彫刻なんかも素晴らしいですから、そんなを見ていただいたり、
文化財みたいなね、はいはい、すごいのもありますもんね。ありますからね。
で、あの見送り幕とか、要するに後ろから見送るときに見える幕ですね。はい、なんかもうものすごい刺繍が施してあったり、超豪華な。
結構予算的にもかかってるんでしょうね。
かかります、かかります。大変、大変でした。はいはい、で、彫刻もあの、欅材のね、あの、こう、掘り出した。もう、欄間彫刻のランマって昔あの、結構分厚くて、あの、座敷のあっちから見てもこっちから見ても模様が違うみたいな、すごいあの、手の込んだ彫刻があるんですけど、まさにあの、欄間を掘るような人が、あの、だんじりの、そういう、あの、彫刻をね、掘る。で、まあ、日本やったら、あの、奈良県、富山県の、あの、砺波とか、あの辺にね、やっぱりね、すごい、あの、欄間彫刻、いら職人さんいらっしゃったり、達人がいらっしゃったり、やっぱりね、はい、それぞれの、あの、彫刻師であるとか、うん、その幕の刺繍をされる方であるとか、もうすごい一流のやっぱ職人さんがいらっしゃるんですね。うん、
まさになんかね、動く芸術品なんて、はい、って言って、ね、はい、言われてますから、それはそれは、ね、うん、あの、見物のものがいっぱい。
新調するにあたっては、うん、もう皆さんからご寄付をいただいてですね、しないと
かなりの金額が、
はい、いりますしね、はい、でもねやっぱり綺麗なものでやりたい皆さん、
うんうん、ね、確かに、はい、見ててもなんか本当になんか癒されますしね、なんか心豊かになりますし、は
い、頑張ってって言ってね、やっぱり言いたくなりますので ね、
ね、ところで、はいはい、西尾さん、あのお祭りっていうのは、まあ、今回秋祭り、まあ、季節的に取り上げていただいたんですが、はいはい、これ秋だけじゃなくていつもやってるんですか？
そうです、そうです。あの、祭りはね、一年中あるんです。はい、で、一年の、まあ、あの、日本には四季がありますから、その時に合わせて、毎月の祭り、で、春夏秋冬の四季の祭りとか、あの、半年に一回の祭りとかっていうふうにありまして、年に一回だけの祭りとかあって、祭りにはね、あの、大中小、大きさが、はい、あるんです。
あ
の、
で、それぞれに意味もある。
まあ、意味がある。はい、詳細っていうのは、まあ、毎月やる。あの、月並み祭とも言いますけども、はい、そういう、これはそれぞれ神社によってちょっとずつ違いますので、はい、日本全国一緒ではないんですけども、大祭っていうのは、そうやって神様が神輿に乗ってお出ましをしてくださるという、うん、あの、やっぱりその神社にとっての一番のお祭りですね。はい、秋の場合は、やはりお米の収穫、豊作を祝うっていう、ことの意味合いが大きいと思います。
うん、ということは、やっぱり一番大きなお祭りは、秋祭りって言ってもいいんですか？
実はね、隣のね、
違うんですか？
神戸はね、はい、あの、だんじりがね、ゴールデンウィークに出るんですよ。
そうですよね、5月ですよね。
はい、そうなんですよ、あの、私神戸に住んでますので、はい、5月ゴールデンウィーク、もうあっちゃこっちゃでだんじりの音がしてきます。はい、あの、ちょうど令和になる時ですかね、あの、開元記念ということで、東灘区から、灘区、東灘区、で、芦屋、西宮、宝塚のだんじりが一斉に集合しましてね、大パレードを、時にね、何台出たの？ 45 台。
すごい。
この辺ね、すっごいたくさんあるんですよ。うん、皆さん、ね、祭りの日が被るのでね、なかなかあの、よその祭り見に行かれることがないんです。
確かに。そうですね。はい、はい。
意外としなくて、ね、もうその時も見物してると、こんなんあるんやとか言って、やっぱ言ってる人が多かったので、はい。大集合した時もあります。
なるほどね。そうか。じゃあ、神戸は、じゃあその、ゴールデンウィークあたりが
多いんですね。
で、西宮は秋。
はい。9月、10月。なるほど。もうすぐ西の明神社さんですからね。
そうですよね。
ね、古式岩さんもそうですね。
そうですよね。
はい、10月になったらあちゃこちゃあちゃこちゃ。
後ほどまたその詳しい、ね、日程なども教えていただけたらと思いますけれども、はい、じゃあやっぱりもう花形の秋祭りにおみこしとだんじりとなるとちょっとこう、はいはい、お祭り好きの血は騒ぎますよね。
騒ぎますね、
はいはい、そうか、はい、いやでもまああの本当にそのだんじりは人が乗る、はい、おみこしは神様がお乗りになるという、はい、まあ、その辺あ基本的なことをまず教えていただいたわけですが、はい、さあそのだんじりは大体じゃその神様がもうすぐ来てくださるぞみたいなそのお触れみたいな形とかで、はいはいはい、かなりじゃあにぎやかににぎやかにやろうっていうのが、
はい、そうですね。大体あの鐘とかね、あの手打ち鐘、あのとか半鐘、あの小さい、はいはい、あの釣り鐘の小さいのですね、それとかあの太鼓とか、うん、あの、笛とかいろんなこう囃子方が中に乗って、うん、
はい、
はい、あのそのリズムで、まあ、調子に合わせていくんですね。だから平坦なところを行くときと坂道を行くときで、うん、はい、その囃子方のリズムというか勢いが変わるんです。
ほう。
で、あのそれこそさっき言ってたあの大工方が屋根の上から見てて、うん、あそろそろ坂道になるぞカーブになるぞっていうときに、はい、ババーンとこう屋根を叩いてですね、うん、勢いのそういう曲に帰ろうとかいうような
はいはい
はい、
ああ、もうだ、じゃあ一体となってその、はい、なんか、わーっと盛り上げていくという。
そうです、そうですね。あの、ちゃんとあの、だんじりの周囲に、うん、の、つく場所で役割がありまして、はい、やっぱ若い人たちが最初に祭り、子供の頃から祭りに関わるときっていうのは、うん、一番前の引き綱をします。
はい。
はい、で、だんだんですね、だんじりに近いところで役割を果たしていくんですね。だから、あの、引っ張るためには方向転換するのに、あの、ハンドルがついてるわけではないので、
ええ、
だんじりの駒っていうのは右や左に行かないんですよ、
うん、
まっすぐしか行かないですね。
ほう。
でどうするかというと一番前の車輪のところにこうブレーキをかける要するに棒テコっていうんですけど棒を差し込んで回れへんようにするんですね、うん、
ええ、
で反対側は回りますから要するに止めたところを軸にして、だんじりがですねガガガガッと回るんですよ。だからもうほとんど力ず技
ですね、
はい、だからそのだんじりが通った後の道路を見るとね、はい、車輪がね擦れていった跡が見えます。
ああ、それぐらいやっぱり摩擦係数がすごい、
はい、そう、もうそれで回っていくんですね。それからあの前輪を置いて後ろだけ持ち上げてクイッと曲げるとかね、うん、
それは言うのは簡単ですけど、はい、もうめちゃめちゃ大変なことなんですね。
そうです、言うのは簡単で見るのも簡単なんですけど
やるのは大変
やるのは大変。だからたくさんの人数がいてしかもそういう操作をしますから、
はい、
やっぱりねいきなりはできない。なので慣れていく毎年毎年関わっていくことで、この役あの役ってやっていくことで、その人を覚えますし、そういう人たちによって、スムーズな運行というのができるんですね。あのコロナの時に止まりましたから2年とか3年。そうですね。そしたらねやっぱり毎年やっていくことで、まあ、繰り返しやることで覚えることが途切れてしまったのでね、
うん、
まあ、ちょっとね去年一昨年あたり事故もあったりで、まあ、やり続けていくことは大変ですけども、
うん、
やり続けていく、まあ、意味合いといいますか、あのこう、あ、理由がねやっぱりそのあたりにもあるんですね、
そうなんですね、うん、
力加減コロ加減息の合わせ方でそういうのがやっぱり、うん、あの何回もやることによってねやっぱ得得していくというか、もう体で覚えていく、う
ん。本当に体で覚えるんですね。
そうですね。
さあ、そんなだんじりですが、
はい、
今年も西宮は、たくさんの神社で、
はい、
ねえ、だんじりが出るんですね。はい
はい、まず、川切がですね、はい、この週末の、西宮神社さん。
はい。
はい。で、古式岩神社さん。
はい。
はい。で、続いてですね、あの、これも10月に入りますけども、うん、山口の、あの、高知神社ですね、富士神社、はい、はい、がありまして、
うん、
で、大市、下大市ですね、大市の八幡神社さん。
はい、
でこれが大体10月の14、15あたりですけども、うん、でまあ、その前後の頃に、あの、ナジオの八幡神社もありますし、
はい、
生瀬の高台神社も、大体似たような頃に、はい、あります。まあ、あの、今ね、体育の日がね、曜日で変わっていくので、うん、
はい、
あの昔10月10日だったから、まあ、そこから、あの、換算して行ってたんですけどね、もう最近、あの、体育の日が色、うろうろしてくれはるんで、
そうなんですよね。
その年によってね、ちょっと祭りの日がね、
はい、はい、
だから、あの、今津の福岡神社さんもその頃なんですけど、うん、まあ、あの、結構皆さんね、あの、神社のホームページを、 あげたりされてますので、
はい、
そのあたりで、はい、祭りの日程を確認していただくと、はい、良いと思いますので、
そうですね、チェックしていただきたいんですが、はい、今お話に出ました今津の福岡神社というのは、はい、船だんじりなんですよね。
そうなんですよ、うん、やっぱりね今津ですよね、海が近い、
海に近い、
はい、
そうか、
はい、まあ、それはもう地元の方が提供してあの形になってるんですけども、下の方が船の形をして、うん、っていうことですね。車輪がついて、うん、もう何年か前に補助金を取られて綺麗になりましたのでね、
はい、
はい、スムーズに今運行されてますけども、うこういう海の方だけじゃなくて、実は、西宮市内ではないですけどね、もう笹山の方にやっぱ船だんじりがあるんですよ。
海のそばじゃないのに、
はい、実はあるんです。
なんでなんでしょう。
ね、どうやら神宮皇后が中国大陸攻めていった時に、帰りにそこに寄ったとかいうようなこう伝説があったりとかね、まあ、何かしか の理由があってあるんですけども、うん、はい、今はさすがに海のそばっていうのが分かると、うん、
なるほどね。
西宮は大体船も含めて引っ張るタイプ、うん、はい、テレビでよく見る岸和田のだんじりのような、うん、ああいう上に屋根がついてて前後ろの2枚屋根で、はい、本体があって、で中にこう周りに彫刻もすごいですし、うん、で中に林方が乗って、
うん、
でキノコまで、まあ、前に進んで、たくさんの人で引っ張りながら前に進んでいくのが多いんですけども、うん、山口とには上に布団が乗っかった、ね、これちょっと言葉では難しいんですが、四角い台の真ん中に、はい、大きい太鼓、大太鼓が据えてありまして、
はい、
で、その四方に柱が立っていまして、うん、で、その上に、まあ、四方から見える屋根が乗っかるんですね。
は
あ、で、その屋根がですね、座布団重ねたみたいなやつがあるんですよ。
実際に座布団ではないんですね。
座布団の地区もあります。でも、西宮の山口の分は、あれ、枠に、
は
あ、布をかぶせて三段とかでしてるので、中は、人が入れるようになってるんですが、
は
あ、もうとにかく外から見ると座布団が3枚乗っかってるような、
うん、
で、あって、で、うん、それが、それはね、引っ張るタイプではなくて、担ぐタイプなんですね。
は
あ、かき、で、太鼓が真ん中に乗ってますんで、うん、太鼓台って、太鼓って言って大体呼びはるんですけど、それが山口の口神社が奈良井っていう、まあ、集落がやりはるのと、で、最近、ここ10年前ほどに、古い、部材が残っていたので、それを元に大修理をされて、復活した大市の、八幡神社さんですね。これも、上に布団が乗っかってるやつなんですよ。
それは、
はい、
その布団の下の太鼓は誰かが叩くんですか？はいは
い、子供が叩くんです。
あ、そうなんですか。はい、うんうんうん。はい。ということで、まあね、いろいろなところが、だんじりをお出しになってて、はい、市民祭りでもまた集合するんですかね？
あ、なんかそのようですね。
うん、
コロナ前はね、結構ね、何台も、市役所前の、はい、広い通りをですね、
うん、
各地区のだんじりが集合して、
うんうん、
で、もう、広いところですのでね、遠慮なく、こう、勢いよく行けますんでね、西の目神社さん、私も見に行った時に、
はい、
西の目神社さんとか、生瀬の皇太神社さん、とか、
はい、
何台も来てまして、で、生瀬さんは生瀬通りの真ん中の細い道を行かれるので、普段ね、うん、走らないんですよ。
お
ー。で、市民祭りの来た時はね、うん、がっつり走ってありましたんで。
ここぞとばかり。
はい。
じゃあぜひ皆さんもね、見に来ていただきたいと思います。
はい、
10月の26日の市民祭り、
はい、
西宮だんじりライブというね、これもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
はい、ね、さっき言ったようにね、この周辺に40何台あるんですけど、
はい、
やっぱり同じ日にあったりするので、なかなかね、見比べことができないんですね。
はんはんはん、
やっぱ ぱりこういう時だと、うん、まあ、ちょっとね、祭りその日ではないんですけれども、うん、やっぱりどんだけ地域の方がね、力を入れて、うん、そういうだんじりとかをね、うん、維持しておられるのか、うん、で、そのいろんな世代の方々が、このだんじりを動かすために協力しておられるのか、うん、引っ張るための子供やら、上に乗っかって、うん、行けって言ってはる、もう本当に結構ね、白髪のおじいちゃんも前で、うん、行けってやってはりますんで、もうそのね、いろんな世代の方が付き合いの中でやってるっていうのがね、すごくよくわかると思います。
ねえ、まあ中にはね、残念ながら中止になったり断絶してしまったようなエリアもね、あるみたいですけれども、うんうん、本当に今あるのはぜひぜひ残して行っていただいて、はい、
ですね、
ね、はい、そんな感じですね、
はい、でもね、現地にも行ってほしいんです、
は
い、
あ、そうですよね、
はい、
そんなお話もまた後半で、
はい、
今日は西宮の民族行事秋祭りについてお話を伺っています。では西尾先生、後半もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
今日は民族学研究者の西尾よしみさんに、西宮の民族行事秋祭り、祭り、祭れば祭る時と題してお話を伺っています。はい、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
メールを頂戴しました。ラジオネームきびだんごさん、
ありがとうございます。
私はみこしとだんじりでは乗る方に違いがある、そう、神様がお乗りになるか、はい、人間が乗るかって、
はい、
乗り方、乗る方にもね、違いがあるということを教えていただいて勉強にもなりました。これからは各地でも秋祭りの時期ですので、ちょっと私も今日のお話を聞いて見てみたいと思っています。ぜひぜひお出かけいただきたいですね。はい、
お楽しみください。
そしてラジオネームホルルンさん、今日のティーチャーは西尾先生、そしてテーマが祭り、もう楽しみにしていました。
ありがとうございます。
祭りといえば子供の頃だんじりにずっとついていって、気がつけば祖母の家の近くまで行ってしまっていたことを思い出します。
はいはい。
そしてお祭りといえばもう一つの楽しみがお赤飯でした。
ほほほ、
ほこほことした炊きたてのお赤飯はいつもの食卓に彩りがありました。ご近所からいただいたり差し上げたり、それもまた楽しみの一つでした。うーん、秋祭り楽しみですね。
ですね。
といただきました。
なるほどなるほど。ホルルンさんはお赤飯だったんですね。
ほう、
はい、ね、私ね、いろいろ、まあ、民族調査させていただいて、西宮でもそうですし、うん、もう少し奥の笹山辺でもですね、はい、お聞きしますと、サバ寿司なんですよ。
サバ寿司、
はい、で、いわゆる塩サバですね、これをちょっと塩抜いて、で素で締め直して、うん、締めサバにして、
はい、
でその、お腹をですね開いて内臓を取って、でそこに酢飯、ご飯をですね詰めて、
うん、
ま、一尾丸ごとですね、で、まあ、言ってみたらもともとのサバの形になるようなぐらいに、
うん、
丸くぐっと締めて、でそれを竹の皮で包んだ、これをね一軒の家で30本40本、作って、まあ、一晩とか二晩とか、まあ、言ってみたら熟成させる形ですね、でまさに隣近所とかに配って食べる、うん、でそういう話をねやっぱよく聞くんです。聞いてきました。
サバ寿司、
サバ寿司で、この時期になると笹山とかねサバ取れませんのでね、
うん、
やっぱ村のお店がやっぱりちゃんとみこし、その祭りを見越してですね、ちゃんとねサバ仕入れるんです。
ほう、
ね、地域の方もうち何本って言って頼んで、でサバを取り寄せてつけてはるんですね。これ結構ね広く兵庫県内広くて、うん、農水省で地域のいろんなご馳走っていう調べてるページがあるんですけど、はい、うんうん、その中にねやっぱりね地域食でねサバ寿司出てくるんですよ。秋祭りのサバ寿司っていうのが、でもお赤飯もそうですけど普段食べるものではないですからね、やっぱりこの時期、
うん、
時やからこそって食べるご馳走なので、まさに、
はい、はあ、そんなごちそう他にもいろいろありますか。
はい、あ、そうですね、あとはですね、まあ、サバ寿司もその棒寿司以外に箱寿司なんかもあるんですけど、うん、まあ、もちろん海苔巻きとかもありますし、うん、やっぱお餅っていうのがやっぱあれですし、お供えにねやっぱりね10月ぐらいになると豆ですね、大豆とか、今最近やったら黒豆が多いですが、はあ、黒豆の枝豆ね、
枝豆ね、
はい、お供えにもします。で、はあ、それね、まあ、ちょっとお店に行くと西宮市内でも枝についたまま の、 あの枝豆って売ってると思うんですが、あれがそのままお供えになるんですね。だからあの切り分けたやつじゃなくて、
あ、一本、
はい、枝なりの、
あ、豪快ですね。
はいはい。で、まあ、葉っぱ取って、うん、あの豆だけぶら下がってるんですよ。あの七夕さんみたいにね、枝豆がぶら下がってるんですけどね。
短冊の代わりに枝豆ですか。
そうです、はい、はいはい。で、それがお供えしてあって、うん、で祭り見に行くとよう来たなって言って、まあ、いわゆるお下げというか、はい、お下がりでいただくんですね。一、うん、本。
一本担いで買えるわけですか。
ですよ。で、はい、私調査で行くので、はい、カメラ持ってますから、で、しかもそれあの昔のカメラですが、でかい一眼レフカメラを持って、はいはい、うん、かつ枝豆を持つというなかなかね難行やったという。嬉しいんですけどね。
いただくのは嬉しいけれども、ちょっと邪魔みたいな。
ありがとうございますって言いながらね、大慌てでね豆食べて。で写真写して
なるほどね、はいはい、もうこの時期ならではの、じゃあそういう、
は
い、
嬉しかったんですけど困ったという、
うん、他には嬉しかったけど困ったってものもありますか。
あ、そうですね、まあ、あの祭りが済むとね、 あのあちこちやっぱね餅巻きしはる、あの村の人があのそれぞれお供えでね小餅を作ってお供えしはるんですけど、それをまあ祭りが済んだ時餅巻きをして、でみんなが拾うわけですね。で、あのついたばかりの餅やと柔らかいですけどね、日にちだった餅やと硬いんで、
飛んできたら
行ってとかで叫ぶ。
え、そのお餅、はい、そのままを投げるんですか。
あ、最近はね、あの、袋に入れて投げられるとこも多いですけど、かつてはね、もうそのまま、うん、はい、あの、お餅がガーン飛んできますから、あの、子供とか、お年召した方は、はい、あの、投げ手の近い、あの、石段の下とかね、うん、に行くと、バーッとこう、取りやすいように。
なるほど。はい。もう手渡しに近い形で。いただける、はい
は
い、
あの、神社によってはね、距離があって、うんうん、オーバースローで投げてきやるところ。それはね、さすがにね、あの、その祭りの話をするときは、私いつも、はい、ここはオーバースローで餅が来ますので、はい、必ず帽子をかぶっていってくださいって言って。
お気をつけくださいませ、
ね。お気をつけくださいって言ってね、はい、あの、宣伝するとこがありました。
そうですか。はいはい、じゃあまあ、お餅ぐらいまでですか、飛んでくるのは。
ね、二つ面白いのがあって、はあ、大きいのんと痛いのんがあるんですけど。
大きいのんと痛いの。
今まで経験した中で。
じゃあ大きい方から聞きましょうか。
大きい方ですか、はい、あの、白いでっかいもんがですね、頭の上を飛んでったんですね。はあ、で、何かというと、白菜。
え、
一玉。
丸ごとの白菜ですか。
はい。あの、まあ、ご神前にね、はい、まあ、その時々の安いなり物をお供えしますから、はい、神前にお供えしたかったのね。で、餅巻きは、その地域の役員の方がですね、うん、あの、こう巻かれるんですけども、はい、で、その時に、まあ、ちょっとおみきが、うん、お祭りの最後なのでおみき入ってますから、はい、調子に乗ってですね、お供えしたやつを、
これもいけ
ーおじさん、頭の上白いのが、ん、なんじゃあれと思ったら、白菜って。
誰かがやっぱりキャッチして持って帰らはったんですか、ね、
いや、もう皆さん、何投げとってってデミネ言うてはりましたけどね。
大きいのがそれ。はい、痛いのは、
はい、栗。
栗
はい。
え、胃がのまま投げるんです
か。まさかまさか。
なんぼなんでもないですよ、ね。
それは殺人罪になりますから。
そうです。はい、
うん。だから、まあもちろん皮付きなので、栗の形って、ちょっととんがってますよね。
はいはいはい。はい、
あれがね、まあ硬いこともありますし、うん、あれがあの受けるキャッチの手に刺さる。
あ、痛そう。はい、頭当たったらもっと
痛いし。
ああいう感じです。はい、
まあ、そういう。
いやいや。まあでも、あの、お供えしたものはね、はい、まあ、漏れなく皆さんに、はい、
もうご利益がありますからね。
持って帰ってもらいたいという心遣いなんでしょうが、うんうん、これはやめてほしいみたいなのありましょうね。
ちょっと勘弁の。
いや、でも本当にやっぱり、そのなんか、ね、お祭りならではの、そういうある意味のコミュニケーションですかね、はい、それも。
そうですね。もう本当に、あの、子供から祭りに関わって、うん、でも実際関わる人が、まあ、卒業したじいちゃんばあちゃんになってもですね、やっぱりね、うん、お祭りって嬉しいんですね。
はい、
で、さっき言ったあの、大市の八幡神社さん、あの、数十年ぶりに、あの、布団台をですね、はい、修理しはって、出しはったんですね。うん、で、あの、まあ、村の中、いわゆる集落の中を引いた時にね、うん、横で見て、あの、近くで見てた、もう本当にあの、手押し車引くぐらいの、かなりのお年のおばあちゃんが、うん、久しぶりやわー、言うてね、ものすごいやっぱり言ってはったのが、あの、印象的でした。
ねえ、もう本当に我が町我が村の祭りが一番ってきっと皆さんね、はい、そう思ってらっしゃるんだと思うんですけど、はい、でもあの西尾先生なんかが、はい、こう本当に広く、はい、あのねいろんなところのお祭りを研究なさってて、はい、やっぱり一番はここみたいなんてあります？
ああね、いくつかね一番のあの項目があるんですけど、坂道、だんじりにとっていっちゃんきついのはね坂道なんですよ。
確かに、
はい、でもうあの行ったら帰ってきますよね。神社から出て、で集落回ってまた神社に帰りますから、うん、あの一度も坂道を通らずに行ける、まあ、集落ももちろんあるんですよあの、はいはい、今その福岡さんなんか平たいところにありますからね。いや西宮神社さんでも、まあ、ほぼほぼ、まあまあ、平らですよね、はい、まあ恐ろしいほどね坂道があって、うん、見る側もくたびれるのが腰キーバさんが、うん
確かに、はい、神社も上の方にありますからね、はい、
もうあの坂をですね、はい、上がったり降りたりでクラーク園のとこまで降りてきて、はい、動いてでまた住宅地をですね縫い張りますんでまっすぐ行って平らなとこかなと思ったら今度キュッと曲がって下り坂になってまたキュッと曲がって登ってまた下ってっていうねようこんだけパワー続くなというついて歩くだけでくたびれたというやっぱりね腰際さんでしたね
坂道ね本当、はい、ぜひぜひ、はい、皆さんもね後ついて回って、はい、
体験してください
本当ですねであの
さっきも言ったように角っこって力技で、ねうんね、曲がりますから、ね、だからものすごいほんまに大変
は
あはい、で距離は長いのはあるんですよ。例えば、ナジオのこの本とか、うん、口神社の中の地区なんかは、やっぱり神社の、まあ、牛子の中でもちょっと端っこにあるので、うん、やっぱり自分の集落から引っ張り出していくと、やっぱり長距離行くんですね。はい、片道4キロとか歩きますので、ね、あれはあれで大変なんですよ。
はい。
で、移動距離でやっぱり、長いのが、やっぱり、口神社の中の地区かな。
はあ、
うん。だから、その辺もですね、うん、地図の上でね、うん、やっぱり、ちゃんとチェックしてもらうとね、
はい。
はい。面白いんじゃないかなと思います。
なるほどね。
はい。だからね、その辺はね、実際やっぱり行ってみて、
はい。
体験して、
うん、そうですね。
引っ張れという体験ではないです。一緒に歩いていただいて、地域の方がどんなにニコニコしながらね、みこしとかだんじりをね、見てはるのか。
はい。
はい。それをね、観察していただきたいなと。思います。
そうですね、はい、お近くの神社ももちろんですけれども、はい、ちょっと足を伸ばして、はいね、日程がちょっとずれてたら、うん、伺いますもんね、はい、だからぜひぜひねいろんなところで、はい今年は秋祭りを、は
い、堪能していただけるといいですね、
ね、やっぱり参加すると全然違いますよね。
違います。
そのワクワク感というか、なんか、興奮度というか。はいはい、
ぜひ、自分にとっての一番を探してください。
はい。ということでね、ぜひ、お楽しみをいただきたいと思います。はい、さて、次回の西尾先生の登場は、11月の15日になります。
はい。
西宮の民族行事、願い事。
はい。
願い、叶えたまえ。と題して、西宮で伝承されてきた、お正月やお盆のお供え物。はい。西宮神社の掛け、タイですね、
はい、
あれね、
はいはい、
とかもう様々なお供え物や行事に伴う食事など祭りの食について特に
はい
お話をいただけるという、はい
まあ、単に食べるではなくてね、うん、やっぱりねそこに願いがこもってますので、ね、意味合いのある食なので
なるほど
その辺をご紹介できたらなと思います。
はい。ということで、西尾先生のメッセージもお待ちしていますよ。そして、来週第4金曜日は、月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。で、来週9月27日のゲストティーチャーなんですが、なんと、駄菓子屋あつし、店主の田中敦史さんです。もうね、西宮いろんなところに出没してらっしゃるので。
嬉しいですね。
はい、うん。リアカーで移動してらっしゃるんですよ。
はいはい。
で、駄菓子屋さんを開いてらっしゃる、理系の大学院生の。
なんかイケメン
田中敦史さん、そうなのですか？
確かめてくださいね。
じゃあ来週楽しみみたいな感じ。まあ、どんなお話が伺えるかということでね、はい、とても楽しみに私もしてるんですが、ぜひ来週も聞いていただきたいと思います。でも本当にこうやって見てくると、西宮っていうのは、うん、はい、まあ、地域のその行事なんかもまだまだたくさん残ってますし、はい、
残ってますね。
いろんなことを感じられる、素晴らしい、なんかこう、はい、ね、五感でいろんなことを楽しめる街ですね。
はい。やっている人はね、口を開けば大変だときっと言い張るんです。
うん、
人でも足りませんしね、はい、費用もかかりますんでね、うん。でもね、やっていく意味があると思います。
うん、
地域の人たちのつながる、やっぱりそのための絆ですしね。やっぱニコニコ顔はね、
うん、
笑顔はね、何よりやと思います。
そうですね、はい、まあ、その今本当にいろんな形でね、コミュニティが分断されてとかいろんな問題もありますけれども、はいはい、本当に一つお祭りみたいな行事があれば、本当になんかみんなの心が一つになる瞬間で、
はい、
ね、そこからまた絆とかも生まれていくんですよね。
そうだと思います。
なんかね、お祭りの話をしてらっしゃる西尾先生ってめちゃめちゃニコニコ顔なの。でもそうですよね、
はい、
絶対話してるだけでも思い出していろいろとニコニコ、
そんな可愛い顔しながら祭り見れません。
そうだから、みんながニコニコ顔になるというのがこの祭りの一つのやっぱり大きな、
はい、意味合いやと思います。
そうですよね。確かにまだまだ今年なんか暑そうですし、はい、大変そうですけど、
はい、
この秋祭りに参加するということはきっと皆さんに素晴らしい実りを、ね、プレゼントしてくださる、はい、さると
思います。
はい。おみこしは神様が乗るものなので乗っちゃダメですよ、はい、だんじりは人様のものなので大いに乗って、
はい、楽しんでください。
いただきたいということで、はい、なんか今週も勉強になりました。
ありがとうございます。
というわけで、今週は民族学研究者の西尾よしみさんでした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。